ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の藤木拓磨と
3回生の井上健太、
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、季節も10月に入りましたけど、
そうですね、
スポーツの秋やったり食の秋やったりあるんですけれど、
はい、
まあ、僕はスポーツの秋ということで今行われてる世界バレーを見てるんですけど、
はいはいはいはい、
井上さん見てますか ね、
ね、昨日良かったよね。僕も見てたんですけどね、
カメルーン戦ね、
勝ちましたね。
はい、なんかバレーって普段見えへんけど、
うん、
いざ見てみるとめちゃめちゃ
迫力あるよね。
迫力あって、まあ、パーンっていう音が実際に聞こえたりして、
ね、
赤澤先生バレエをやってるって聞いたんですけど、
やってますよ。
どうですか世界バレエは。
見ますね、
うんうん、
女子の方がやっぱ見てて面白いですね。
そうですね、うん、なんか
男子すぐ切れちゃうんで、
そうそうそう、
あーとかうーとか言ってこう続いてんの見るからラリーが楽しい。
そう、
うん、
粘り強いですよね、うん、女子の方がどんどんつながるし、
うん、うん、なんか女子のがキャッキャやっててなんか楽しい
代表選手やぞねえ、
あんまりバレーを興味なかったんですけど、これを機にね、なんかちょっとやってみたいなっていうのもあるんですけれど、
うん、
やりますか
やれるところあるんですか
とりあえず身長伸ばしてジャンプ力高めようか。
ああ
のね、ビブレーのある建物あるじゃないですか、北、
はい、
ちょ北文化会館って奥にあるんですけど、
はい、
あそこの、ね、はい、2階にあの体育館借りれるんですよ。結構安く、
あそこでやってるんですか普段、
う
ん、
ゼミの時間使ってやりましょうか。
キウイ専用に、
いやありですね、
ね、
コミュニケーショントレーニングってこと
で、やばいや
そういうのもいいかもしれない。
レシーブ見せたら怒られるんですね、
はい、まあ、地域の、ね、運動会もこれから始まると思いますけれども、はい、皆さんあの急にやってね、怪我しない
ように、そうですね、健康に、
はい、進めてもらいたいなと思います。
はい、この番組は皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージの送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージも受け付けています。それでは一曲お送りします。星野源で時よ。大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の藤木拓磨と
3回生の井上健太、
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしています。今回は京都市ゴミ減量サポーター田中隼人さんをお招きしています。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
田中さんは京都市ゴミ減量サポーターの、減量事業を取り組んでるんですけれど、どのようなイベントなんでしょうかね。
イベントっていうより、まあ、
事業じゃなかったかな、
ゴミ減量サポーター事業っていうことで、ね、まあ、あの京都市からちょっとあれですけど7月にちょっと任命書を渡されて、
はい、
まあ、ゴミ減量サポーターということで、今年の7月から来年3月まで9ヶ月間、
うんうんうん、
まあ、あのその SNS を活用して、あの自らが実践した日常生活における 2R や、分別の取り組み内容の情報発信をしながら、まあ、そういう事業に取り組んでるっていうことになりますね。 2R 分かります？
分かる？ごめん、こう振ってる時点で分かってへんねんけど。
リサイクルとリデュースですかね。
あ、惜しいですね。
リデュース？
じゃあ、まあ、2R っていうのはそのゴミになるものを作らない買わないっていうリデュースと、その繰り返し使うリユース、リサイクルとは違うんですけど、あー、はいはいはい、まあ、その 2R に特化したもので一応9ヶ月間やらせていただいております。
リサイクルとはどう違うんですかね。
あのリサイクルっていうのはその、はい、なんていうんですか、よくリサイクルショップってあるじゃないですか、
はい、
そういうところはちょっとそれ語弊があるんですけど、
はい、
あの使い古したものそのまま なんていうんですか、使い古したのをそのまままた売りに出すとかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれがリサイクルショップって思われてるんですけど、はいはい、あれは実は結局リユースショップということで、
はい、
まあ、リユースっていうのが、まあ、その使ったものをそのまままた使うっていうことで、うん、まあ、リサイクルは使ったものを一回もう全部なんていうんですか、プラスチックとかで一回溶かしたりして、うん、元々の形にまた新しいものに使う、作り直すっていうのがリサイクルになります。
じゃあお祭りとかでよく使われてるやつがリユースになるんですか、
ね、あ、そうですね、今年のね
コップとか、そ う,
う、ね、そうですね、祇園祭りとかもありましたけど、
プラスチックのやつですね、
そうです、リユースショップ、リユース食器っていうものになります。
うん、
そんな田中さんなんですけど、実際に行った活動を教えてもらっていいですか。
行った活動、まあ、その SNS だから今ツイッターやインスタグラムでよく投稿してるんですけど、うん、まあ、この前はね、マイバッグとかあるじゃないですか、マイバッグとかマイボトルとか、はいはいはい、でこの前の投稿ではその食品ロス削減推進店舗っていうのがあるんですけど、京都市に、
はいはいはい、
まあ、そういうとこに行って、まあ、食品をロス削減しているっていう、まあ、ゴミになるものを作らない、出さないっていうのがあるんで、そういうの取り組みを投稿を上げたり、学校の分別とか、その後はまた 2R に関するイベント行事とか祇園祭りの参加をしたりしてます。
ツイッターとかに載せたりするんですよね、その活動を。
あ、そうです、そうです。月に毎月、まあ、5回ぐらいですね。
お、
それを9ヶ月間でちょっとあれ大変ですけど、まあ、ちょっと頑張ってます、
ね、投稿数多めになると思いますけどね。なんかどういう風に写真とか撮ったらなんかみんなによく伝わるかなみたいな面で工夫してはることとかってありますか。
あ、写真ですか、
はい、とかそういう面で。
うん、まあ、写真はね、他のいろんな大学と7つの大学でこういうことをやってるんですけど、
はい、
まあ、他の大学の方は結構いろんな加工をしたり、まあ、綺麗に撮ったりしてうまいことやってあるんですけど、僕らは、まあ、ちゃんといい内容を重視してるんで写真はちょっとあまりこだわってないですけど、まあ、
ありのままを伝えていくということで。
なんかインスタ映えとかそんな感じなんですかね。
あ、でも、まあ、インスタグラムに上げるときはやっぱ写真ちょっとだけ加工してますけど、まあ、そこまでいいって感じですね。
ぬかさん、見たことあります？
そうですね
見てないな。
ないです。
これから見なあかん。
頑張ります。
見てください。もうぜひ皆さん、はい、今日参加している方にはツイッター、インスタグラムフォローしていただいて、
はい、コーナー終わったら検索します。どうやったら検索出てきますかね。
検索はね、ツイッターですと大谷大学で、その山好きな者たちっていう、その山好きな者たちっていうのが僕らのチーム名なんですけど、はい、まあ、その大谷大学山好きな者たちって検索していただいたら、多分まあ上の方に出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。
ありがとうございます。検索しよう。
そんな田中さんなんですけど、10月には食品に関する活動と聞いたのですが、それはまだどんな内容になってますかね。
あ、そうなんです。10月は京都市が定めたんです。今年からまた定めたんですけど、
はい、
まあ、また毎年、今年から毎年10月は食品ロス削減月間ということで、
はい、
まあ、なんていうんですかね、まあ、その食品食べ残しとかを、まあ、減らしていこうっていうのが目的であって、まあ、その10月30日にその食品ロス削減全国大会 in 京都っていうのが行われるんですけど、そういうので、まあ、それ以降ですね、まあ、食品ロス削減に取り組むことをいろいろやってはるんですよ。そういうのをまた10月僕たちが投稿する内容がちょうどその食品ロス削減に関わることなんで、
うんうんうん、今月はつぶやきましたかね。
あ、つぶやきました。10月のいつやったかな、昨日、おとついですね、ちょうどおとついに京都市のね、
はい、
地鶏屋赤月やったかな、そういうところに行って、それが食品ロス削減推進店舗っていう、
うんうん、
まあ、お店にマークがあるんですけど、
はい、
そういうところをちょっと検索して行ってみようかなっていうので行ってみて投稿をしました。
うん、お店探していって地道にね頑張ってはるみたいですね。
結構検索したらそういう店すぐ探せるんですか。
あ、そうですね、普通に検索で食品ロス削減推進店舗っていう風にちょっと長いですけど、まあ、検索していただいたら、うん、京都市のちょうど皆さんが大学生がよく通う河原町とか、あの辺に結構いっぱいたくさんのお店があります。
うーん、まあ、どうせ行くんだったらね、なんかこうどこしようっていう時にね、
うん、そうなん
です、ちょっとそういうのも見てみるの ね
面白いかもしれないですね。探してみたらいいかも。
そう
なんです。そっかそっか、まあ、それを理由にまたなんか飲みに行こうかっていう
のが。そうなんですよ、ちょうどその投稿するにあたって、 僕たちもその僕が投稿する内容がね、ちょっとエンタグを考えるのに、先輩と一緒にご飯行きませんかって言った時に、そういう推進店舗を探してこの前は行ってきました。
推進って結構どんなことされてるんですか？その何を推進してるんですかね？
まあ、だからあのよく大学生だったら宴会とかあるじゃないですか、サークル活動の中でよく飲みに行ったりするんですけど、ああいうところで大体、まあ、飲み放題食べ放題とかやと、どうしてもやっぱ食べ残しとかがあるんですよね。なんかそういうのを、まあ、なくしていこうっていうふうに京都市が言ってやるので、まあ、10月はそれにより重点的に取り組んでほしいなっていうことでやってやります。
ね、食べたもんは最後まで食べきろうぜと。
そうです、
そういうことですよね。
調子乗って頼みすぎること全然ありますもんね。
そうです、
あるんや。
あの大谷大学 の, あの食堂にある昔話カレーあるじゃないですか、大きいカレーが、あれも全部皆さん食べて食べ残しをしないように
結構きついかも。
そうか、そういう意味では食堂でもそういうのを PR した方がいいかもしれない ね。
あ、そうですね、
できるかもしれないですね。
ポスターとか貼ってみたらいいと思う。
今度でも投稿する内容、大谷大学 の昔話カレーのやつちょっと載せるんで、
あ、ネタがもう決まってる。
そうですね。
そんな感じでね、なんかこう大学生らしい視点でね、いろいろ伝えていくの面白いですね。
はい、後半ではまた田中さんについてまた詳しく聞きたいなと思います。ではここで1曲です。倉木舞で渡月橋君を思う。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の井上健と
2回生の内木拓磨と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続き京都市ゴミ減量サポーターの田中隼人さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ということでね、前半は、取り組みについてね、拓磨くんがよく聞いてくれたんですけども、後半は田中さん自身についてちょっと聞いていけたらなと思います。
お願いします、
はい、ということでね、まず田中さんがあのなんでこの授業に参加しようかなって思ったのがちょっと疑問に思うんですけど、どういうことがあって参加されたんですか？
なんですかね、もともとその去年ぐらいからちょっと地域連携室の大谷大学あるじゃないですか、はい、そこの方にちょっとあの、まあ、僕がいろいろ他にもボランティアとかいろいろやってて、こういうのあるんやけどどうやっていうことで、まあ、誘われて、
なるほど、
まあ、一応やってられるかっていうことでやり始めました。
声かけてもらってオファーに乗った形ですね。
結構ね、京都市のちゃんとした取り組みだから応募とかもね、あのしっかりした
そうなんですよ、
やつでしたよね。
募集要項がね、結構応募条件ですかね、そういうのが結構ありまして、
細かく書いてますね。
あ、そうなんですよ。これがね、まあ、とりあえずチームが7つの大学でやるんですけど、はい、その大学の中でチームを組んで、まあ、やるってことなんですけど、まあ、その大学で3名から5名のチーム、
はい、
それでまた結構いろいろあるんですけど、まあ、チームの最低居住するものが1人1名以上、まあ、そういうことがあるのと、まあ、
京都にね住んでないといけないね。
あとはんでインスタグラムまたはツイッターの経験者が1年以上っていう
1年以上
まあね、そういう取り組みだからな。
そういうのいろいろあります。
まあ、そういう京都に縁のある学生たちに何人かチームで競い合ってもらおうってね、そういう、ね、中身なんですよね。まあ、
僕自身はちょっと京都市には住んでないんですけど、チームにはおられるんで大丈夫です。
まあ京都の大学行ってたら
ね
起きてる時間の半分ぐらいは ね京都市にありますし ね、
そんな募集要項もすごい細かい紙も見えてるんですけどね、事前に研修みたいなのがあって行かれたって聞いてるんですけど、どういうことをしたのでしょうか？
研修、あの、まあ、一応第3回研修がありまして、
はい、
まあ、1回目がその、1回目の研修の時は、まあ、こういう授業の内容というか、これからどうやってやっていくかっていうのを、まあ、紹介してもらいながら、具体例とか見ながら、僕らがやる内容を教えてもらって、まあ、この前はちょうど、まあ、10月言うてやったように食品ロス削減月間ということで、
はい、
使い切りクッキングっていうのを研修第2回の研修と一緒にまたやりましたね。
使い切りクッキング、どんなものなんでしょう？
いや、この前はね、その7つの大学のチーム全員集まって、
はい、
まあ、食品ロス削減ということで、ロールキャベツを皆さんで作っていただきました。美味しかった。
楽しい研修ですね。
そう、楽しかったですね。
家庭科ですね。
そう、家庭科です。
それはキャベツの芯まで使い切るとかそういう感じですか？
あ、すごい、よくご存知で。
まあ、芯ってあんま食べん、普段食べへん、まあ、
食べないですね。で、なんかそのロールキャベツを作るのに、まあ、その巻くじゃないですか、キャベツを、
はい、
その中のお肉とかにも まあ、キャベツの芯をちょっと細かく刻んで入れたりすると、まあ、その芯でちょっとあんまり好きじゃないでしょ、正直 ね、
そうですね。
でもそれでもやっぱ美味しく食べれるっていうので全部使い切ろうっていうことでやりました、う
んうん、なるほどね。食べれる分は有効活用しましょうと。
そうですね、今だから行った時はもうキャベツだらけの食卓というかクッキングでしたけど、ね、
それ作る時はなんか大学別なんかもうごちゃ混ぜで作るのか、
あ、どっちなんですか、ね、メンバーは。あのもう行った時に抽選なんかくじ引いてくださいみたいな感じで、うん、4班ぐらいかな、うん、分かれて、うん、まあ、いろんな大学の方と4人5人ぐらいのチームで一緒に料理を作りました。
やっぱり初対面でいきなり料理作るのに連携するってね
確かにね
なかなかね。
でも楽しかったですよ、めっちゃ。
まあ、でもそれでまたね、お友達とかもできたら結構いいですよね。
そうです、
きっかけとしてはインパクトがあるかなとですね、こういう風にね、まあ、あのキャベツの芯のインパクトが強すぎて離れないんですけど、まあ、僕たちにもなんかできることとかないのかなって今すごい疑問に思ってるんですけど、田中さんから見てなんか僕たちにやれそうなこととかありますか？
うーん、活動ですか。
はい、
まあ、あの、まあ、簡単にやろうと思うと、まあ、皆さん大谷大学なんで、そのね、そこ近くにスターバックスがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
そのスターバックスちょっとご存知かわからないですけど、あの自分の水筒、マイボトルあるじゃないですか、はい、水筒とかあるじゃないですか、うんうん、いつも学校に持ってくる、
はいはい、
そういうのを持ってってスタバでなんかこれに入れてくださいって言うと、そういうのもう入れてくださるんですよ普通に、ね、入れてくださって、それが 10% 引きやったかな、なんか結構なんかちょっと値段安くなったりして、
でかいですね、まあまあ、
前だから環境にも優しく、ちょっと自分たちの、ね、お金も安くできるという。
全然知らなかったですね、
うん。
まあ、あとはなんか、ね、ビブレとかでも、
はい、
今もうなんていうんですか、有料のレジ袋あるじゃないですか、
そうですね、
もう全部有料になったり多いんですけど、うんうん、まあ、そういう時にはちゃんとしっかりマイバッグを持って、
うんうん、
まあ、買い物を一人暮らしの方とか結構いらっしゃるんで、うんうん、まあ、していっていただけたらなっていうふうに思います、
ね、レジでも必ずね、聞かはりますもんね。
あともう一つがね、
うんうん、
この前僕の投稿でもしたんですけど、
はい、
アップルストアで、アップルストアで、はい、ごめんなさい間違えましたね、アップルストアでその京都市のゴミ半減小ゴミアプリっていうのがあるんですよ。アプリでそれを携帯からまあインストールしていただいて、まあ、京都市に住んである方だったらその市の自分が住んでる町のところの分別方法だったり、うんうんうん、そういうのを詳しく載せてやって、
うんうん、
まあ、簡単にちゃんと分別しっかりしましょうっていうか、うん、できるようになってます。
調べられるし便利ですよね。
あんまりね、ちょっと分別やってるかって言われたらちょっと自信ないんですけどね
京都市にお住まいですか？
京都市にお住まいですね。
ちゃんと分かってますか、燃やすゴミ、うん、燃えないゴミとか分別は。
プラと合わせて捨ててるところありますよね。
ダメです。
曜日だけでもね、ちゃんと覚えるようにってところから。
申し訳ないです、
ね、まずちょっと成長していこうか。
ぜひぜひその小ゴミアプリっていうのをね、うん、取っていただけたら、
ダウンロードしてね、
ダウンロードして
ね、うん、はい、活用できたらなと思います。
小ゴミちゃんっていう京都市のマスコットキャラクターなんですよ。そういうのがあるんですよ。
ね。マスコットね、やっぱりどこにもいますよね
ゴミ減量のマスコットです、小ゴミちっちゃく小さい
の、そういうことか、
まあ、そうですね、それもかかってココミちゃんっていうのがいます、
ね、結構ひねった名前やったはい、ということで最後に田中さん、 PR の方をご自身の口からお願いしてよろしいでしょうか。
PR というか、まあ、その僕たちがあの SNS ですね、インスタグラム、ツイッターで、まあ、いろいろ毎月5回投稿してるので、
はい、
まあ、ぜひとも、まあ、皆さんこのいらっしゃるんですけど、フォローしていただいて、
はい
はい、
投稿記事を、まあ、あのよろしかったらですよ、別にそんな強制ではないんですけどね、まあ、いいなっていうふうに思ったら、まあ、いいねとかリツイートしとか、
多分見たら感動していいね押してしまうと思うんで、
ありがとうございます。
ハートマークバンバン増えていくやつですね
まあ、だから皆さんもね、知らない方もいらっしゃるんで、
うんうん、
まあ、こんなやってはるんやから、よかったらね、フォローを、
うんうんね、今日きっかけにね、どんどん広めていけたらね、いい
です
ね。
そうです、大谷大学山月なもんたちって調べていただければ、
はい、皆さんもぜひ検索してみてください、はい、ハッピートーク、今夜のゲストは京都市ごみ減量サポーターの田中隼人さんでした。田中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お送りします。スキマスイッチで奏で。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の井上健と
2回生の藤木拓磨と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。 このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介いたします。今回は大谷大学教育学部の井上和久先生をお迎えしております。井上先生こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということでね、今回また井上先生にお越しいただいたんですけども、今回は、障害学習講座のご紹介ということで、ご来場いただいたんですけども、今回の講座どのような内容になっているんでしょうか。
はい、説明いたします。はい、本講座では子どものさまざまな発達に寄り添う子育てのあり方、
はい、
周囲の大人の関わり方、また子育てをしているお母さんへ寄り添うことなどについて3回のシリーズで行います。
うんうんうん、
1回目は子どものさまざまな発達について、うん、2回目は発達障害の子どもについて、うんうん、3回目は子育て支援についてお話をしたいと思います。
ありがとうございます。3回もね、結構ね、幅広くやってくれるってことでね。で、まあ、今、3回あるって言っていただいたんですけども、発達障害という、言葉が今ちらっと出てきたんですけども、まあ、発達障害って言ったらイメージもだいぶちょっとは湧くんですけど、基礎的なことがちょっとわからないので、どういうことかなっていうことだけちょっとご紹介していただいていいですか。はい、
そうですね、簡単に説明させていただきます。発達障害というのは今もさまざまなネットでもテレビでも毎日のように出てきておりますね。
はい
はい、発達障害では LT 学習障害、
うんうん、
ASD 自閉症スペクトラム障害、
うんうん、
ADHD 注意欠如多動性障害などがよく知られていると思います。
うんうんうん、
少し説明しますと、 LD は特定の学習、例えば読み書き、計算であるとか、そういうものに著しい困難さを示します。自閉症スペクトラムは、人との関わりであったりコミュニケーションであったり、そういうのに困難を示したり強いこだわりを示したりします。
うんうんうん、
ADHD は不注意と多動衝動性の困難さを示します。
うんうんうん、
それでこれらは性格等ではなくて脳の機能による何らかの障害で、
うんうんうん、
ちっちゃい時ですね、
うんうん、
幼少期から学齢期に発症することが分かっています。
うんうんうんうん、
私はこれら発達障害は障害があるないというものではなくて、子どもの発達上の個性や特性の濃さと、
うんうんうん、
その子どもの持つ生活上の困難さの連続体であると考えています。
うんうんうん、
そして子どもの困難さの状況により必要な配慮支援が行われていただけたらなと考えています。
うんうんうん、
また発達障害の子どもの困難さは子育てなどの生活環境や、保育所であるとか幼稚園であるとか、うん、そういうふうな教育環境における、さまざまなものによって変化してくるということが分かってきました。
うんうんうんうん、
そのため生活とか教育の場での子どもの状態の理解と配慮支援のあり方っていうものが重要になると思っています。
やっぱりね、今結構喋っていただいたんですけどね、やっぱり子どもだけじゃなくてね、教育者とそういう親御さんやったりね、そういう子ども以外の方ともやっぱり連携するべきなのかなっていうのがちょっと伝わってきましたね。たくまくん聞いてみてどうでした？
そうですね、ちょっと、まあ、親がやっぱ一番辛い面もあると思いますし、やっぱ向き合っていかなあかんのかなっていうのは、じゃないかなと思いますね。
やっぱり先生、親御さんの方もやっぱり感じるものはありますよね、やっぱり。
はい、私は小さい子供とお母さんの相談の方を、うんうんうん、まあ、年間何回か行っているんですけども、うんうん、やっぱり発達に遅れがあるお母さんというのはかなり精神的にダメージを受けているケースがあります。
うんうん、
そうなると当然子育ての力っていうものが、弱くなってきますよね。
うん、
はい、その意味でもお母さん自身に対する周りの配慮であるとか何らかの手助けっていうのが必要だと思っております。
うん、やっぱりね、親御さんにもしっかりとサポートするっていうのもね、やっぱり、ね、大事やと思いますし、でそういうふうにね、子供さんだけじゃなくて、まあ親御さんにどのように、親御さんの方は、子供にどういうふうに向き合っていったらいいのかということと、また井上先生自身、が、どのように子どもさんの発達に、向き合っていくべきかなっていう、そういう意見的なお考えはありますか？
それはただ、お母さんお父さんという親御さんだけではなくて、はい、やっぱり社会全体で考えるにあたっては、うん、大人全体に言えることだと思います、
うんうんうんうん、
で子どもの発達っていうのは大まかには同じように見えますが、はい、一人一人しっかり子どもを育てていると、そこには必ず何らかの発達の異なりっていうのがあります、
うんうんうん、
そして大切なのは今ここにいる自分の子供、自分の関係する子供の発達に寄り添うことが重要だと思います、
うんうんうん、
単なる子育てのノウハウではなくて、まあ、その子の成長を支えることかなというふうに私は思っております。
うん、
例えばですね、多動と見るよりも元気エネルギッシュで見る、うんうんうん、こだわりという見方よりも、あ、研究したタイプだなというふうなことの方が良いかもしれません、
うんうんうん、
そして子どもの得意なところや強いところ、興味関心のあるもの、好きなものなどに目を向けるポジティブな関わりの中で、まあ、それをしながら子どもが集団の中で適応する力なども養いたいですね。
やっぱり何事もね、やっぱり、ま、あの前向きに考えたら絶対違うと思うんでね。
僕もね、あの小さい頃って言いますかね、小学校の成績表に6年間全部落ち着きがないって書かれてたんですよ。
少し個性として持ってるのもあるかもしれませんね。
あとは結構ね、あの大人になってからいろいろ授業自分でやる人とか会うんですけど、うん、まあ、この人もずっとじっとしてないなっていう人がいっぱいいるので、ひょっとしたらまあそういう、ね、個性を抱えたまま大きくなってずっとエネルギッシュな人もいますけれども ね、
いつまでもエンジン全開なんでしょうね、うんうんうん、
まあ、そう考えると本当にこう捉え方一つで随分、ね、うん、その後の生き方なんかも変わってくる部分あるんだろうなというふうに思いますね。
はいはい、あの個性特性の連続体っていうふうなことを、はい、少しあの、まあ、考えていただけたら、うん、とても専門家としては嬉しいです。
うん、はい、ね、いつまでも、ね、エネルギッシュでいたいですよね。はい、ということで、井上先生、最後にですね、この講座の PR の方を改めてお願いいたします。
はいはい、3つ簡単に、はい、アピールしたいと思います。
はい、
1つ目、子どもの発達が分かります。
はい
はい、2つ目、今ここにいる子ども、自分の子どもや周囲の子どもの子育てや関わり方のヒントになります。
うんうんうん、
そして最後3つ目ですけれども、子どもを育てているお母さんを支えるヒントにもなると思います。
ね、多分結構いっぱいねヒントありましたけど、ね、結構いっぱいいろんな知識が身につきそうやね。
そうですね、まあ、全然僕ら関係ないかなと思うんですけど、まあ、言ってみる価値はあるかもしれないですよね。
ね、もし親になった時にね活用できることもいっぱいあるかなと思いますし、ね、皆さんもね、また日程もねありましたら、またぜひ皆さんもご来場いただいて、新しい知識を吸収していただけたらなと思います。谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学教育学部の井上和久先生でした。井上先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ではここで1曲お送りします。スマップでジョイ。それではここで、大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたい様々なイベントなどの情報をお伝えしていきます。本日のお知らせは2件です。まず1件目は大谷大学主催生涯学習講座、その子どもの発達と個性特性に寄り添うをお知らせします。子どもたちは平均的に発達する子、特定の能力がとても優れている子、生活や学習に配慮や支援を必要とする子など10人十色です。この講座では子どもの発達と発達上の個性特性を学び、子どもたちへの関わり方と子育てをどう支えればよいかを考えます。開催日時は11月27日、12月4日、12月11日の全3回です。いずれも火曜日。時間は午後5時30分から午後7時までとなっています。会場は大谷大学さんコール館3階メディアホールです。受講料は4000円となります。講師は大谷大学教育学部井上和久先生がご担当されます。この講座にご興味をお持ちの方はまず資料請求をお願いいたします。お問い合わせは大谷大学 教育研究支援課、電話番号京都075-411-8161 075-411-8161 までお願いいたします。
続きまして、北区子育て支援推進会議主催ニコニコ北っ子つながるフェスタをお知らせします。本次授業は子育ての中のご家庭、妊娠中の方に文化に触れつつ身近な地域の方々とつながりを作れる場として開催されます。大谷大学は本事業の企画実施に参加協力しています。フェスタは子どもたちの年齢別に2部構成となっています。まず1つは小学3年生までの児童と保護者、妊婦と配偶者を対象としたファミリーコンサート&文化を通して学ぶお口の健康、もう1つは北区在住の平成29年8月以降生まれの子どもたちと保護者と妊婦と配偶者を対象とした育み広場を開催します。開催日は10月20日土曜日、会場は大谷大学です。詳細な時間場所については北区役所のウェブサイトをご確認ください。なお参加事前は申し込み制です。申し込みは京都いつでもコール、電話番号京都075-661-3755 075-661-3755 までです。以上、大谷大学からのお知らせでした。ではここで1曲です。 AKB48 で願い事の持ち腐れ。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。今日は田中さんに 2R の話をお聞きしたんですけど、猪犬さんどうでしたかね。
そうですね、やっぱりね、僕はゴミの話となるとどうしてもね、夏にあるゴミゼロ大作戦の話が頭に浮かんできて、それ以外の授業であったりイベントの話が初めてだったのでね、
はい、
SNS を有効活用してはってね、すごい新鮮な取り組みやなと思いましたね。
新鮮ですか。あんまり僕もこういう活動を聞いたことなかったんでね、新鮮ですよね。
うん、
高田先生どうでしたかね。
そうですね、やっぱり大学生にねどうやって伝えるかっていうね、はい、すごく考えてると思うんですけど、
はい、
ね、やっぱ京都市の人も若者にどう伝えるかって考えたら、やっぱ大学生とか若者にやってもらうのが、ね、いいやろうっていうこと
で、ね、まあ、今の時代ね SNS がやっぱ大事というか伝わりやすいですよね。
そういう、こうね、うまく横のつながりでちょっと普段やってるねアイデアみたいなものをこう横に広げていくようなね、そういう取り組み、
はい、
なかなか面白いなというふうに思いますね。
なかなか興味のある事業なんで、皆さんぜひチェックしてください、
いいねの、ね、数をこう大学同士で、ね、競い合ったりもしてるんですけれども、ちょっと大谷大学まだ下の方みたいなんでぜひ、ね、みんなで頑張って、いいねを押して、
はい、
応援したいです ね、
ね。
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の藤木拓磨と
3回生の井上健と
教員の赤澤清隆でした。
ではまた来週、
さようなら。